前回は口腔ケアについてお話を伺ってきましたが、はい、今回はどのようなお話をいただけますか。
はい、そうですね、前回は口腔ケア非常に大切ですよという形でお話しました。で、はい、本当にもう口腔ケア非常に介護の方の基本ではあるんですけども、まず口腔ケアをすることによってで、口の中が良くなる、健康にも良くなるってことをお話したんですけど、これがうまくできないとどうなるかっていうことで今日はお話しさせていただきまして、まずは嚥下障害、要するに飲み込みが悪くなる、それから誤嚥性肺炎って聞いたことあると思うんですけども、はい、要するにこう無意識にこう細菌を飲んじゃって肺炎を起こしてしまうという、うん、そういうこと、要するにお口が汚いと口の、うん、体の中にそういう悪いもの細菌を取り込んでしまいますよ、ですから口の中をきれいにしましょうね、うん、ということなんですよね。まあ、それでですね、肺炎、要するに肺炎もですね、やはり死亡原因としては、うん、やはり悪性新生物がんですとか心疾患に次いで肺炎で亡くなる方が多いんですね。あ、まあ、これも要するに、まあ、当然高齢者になると、まあ、病に伏せますとなかなかそういうケアもできないとかで肺炎を起こしちゃうということで、うん、まあ、この誤嚥性肺炎がかなり、大きな原因になっていることが多いです。それでですね、やはりケアができないと、まあ、飲み込みがうまく飲み込めないという方がやはりかなり多いですね。
多いですか。
はいはい。やはりその中でやはり一番僕ら見てて気になるのはですね、まあ、食事の時間がどうしても長くなってしまう。かなり施設なんかでも行きますと、やはり一人の方に付きっきりでもう本当に30分とか、そういう1時間近くかけて食べさせるようなケースもありますので、それはやはりそういう方の場合ちょっと飲み込みが悪いかなというのが、
そうですね、こうスムーズにいってないから時間かかるんですよね。
そ
うですね、
はいはい、まあ、それはもちろん入れ歯が合ってないですとかね、とかいろいろあるんですけども、それはやはり飲み込みが悪くなってきてるよということが一つありますので、うん、まあ、口の中に、要するに、まあ、唾液も少なくなってきちゃったりとかもありますから、そういう部分のサポートがどうしても必要になってきちゃうと思います。まあ、ですから、まあ、一つの、まあ、指標としましてはですね、はい、まあ、ちょっとむせるとか咳込みが多くなるですとか、それからちょっと鼻から息が漏れたりとか、なんかこう味の好みが変わったりとかですね、あとよだれが出るとかって、口の端からよだれが出てるって結構ありますよね。そういう場合ちょっと飲み込みが悪いんじゃないかなということを疑っていただければよろしいかと思います。
ちゃんと兆候っていうのはあるんですね。
そうですね、あと僕らもこう診療とか行きますとですね、こうお食事終わりましたから先生見てくださいってよく口の中に結構残ってるんですよね。
そうですか。
はい、先ほども終わったのに、まあ、飲み込んでないっていう、飲み込まれていない、要するにそういう高齢者の方は結構いますね。ですから、まあ、施設なんかでも居宅でもそうですけども、食事の時間とかなかなかね、サポートする方も時間限られてきちゃうんで、なかなか難しい問題はあるんですけども、やはりちょっと飲み込みがだんだん悪くなってきてるっていうのが多いです。
はい、
あとそれに当然付随して先ほど言いました誤嚥性肺炎という、すみません、まあ、うまく飲み込めない、本来は食道に入りますよね、
食べ物が、
ね、はい、でもそれをご自身飲み込み悪い方の場合、本来食道に入らなきゃいけないものが肺の方に入り込んでしまうという、うん、それで細菌感染を起こして肺炎を起こしてそういうことが非常に多くいい状態です。まあ、特にその中でもですね、不健性誤嚥と言いまして、自分では意識してないんですけども、まあ、寝てる間ですとか次第にそういう時に無意識にですね、肺の方に菌が唾液が入り込んじゃって感染、
寝てる時にですか。
そうです。
そうなんですか。
自分では意識してない時に飲み込み、まあ、要するに飲み込みが悪い、うまくうん、働かない場合には本来食道に入らなきゃいけないものが肺に入っちゃって肺炎を起こしてしまうというケースは意外と多いです。
あら、じゃあ逆に何かこう寝てる間だと命に関わってしまう感じがしますよね。
そうですね、ですから、ね、もう寝る前にきちっとした口腔ケアをきれいにしておいておくっていうことも一つの方法ですよね。 ですがやはり口の中にきちっとケアをしている方の場合は肺炎を起こす率がやっぱり少ないというデータも出ておりますので、そういう面からも口腔ケアは必要ですよ、大切にしましょうねということが基本になりますね。
はい、これ何かね、私たち意外と知らないことって多いですよね。
そうですね、その原因が何かって突き止めると、なかなか意外なことがある
場合もあります。そうですよね、はい、はい、
まあ、ですからですね、誤嚥性肺炎、まあ、肺炎含めてなんですけども、はい、やはり口の中をきれいにする方法っていうのはやはり、まあ、口腔ケアまず基本になりますし、まあ、食事の形態もありますよね、うん、ですから、まあ、結構飲み込みスムーズにできるような食事の形態なりとか、
うん、やっぱりこう流動食じゃないですけども、
今かなりですね、うん、介護食っていうのは進化してきてまして、とろみをつけたりとかいろんなものが出てるんですけども、うん、はい、かなり最初の頃よりは飲みやすい、食べやすい、あと美味しい、
あら
当然味も、はい、本当に一昔前は本当に普通の食事を混ぜたり潰したりとかっていう、初心もう味覚的視覚的にもあまり良くないものが多かったんですけども、最近の介護食、要するに飲み込みやすい、で見た目もいいし味もいいとかっていう、そういうことによっても人間変わってきますのでね。
そうですよ、食べたいっていう欲になりますよね。
そうです、はいはい、ですから本当に一頃 の介護食っていうと、正直私たちから見ても、これ食べさすんですかみたいなのあったんですけども、最近はもう本当に非常に見た目もそうですし味も美味しくなってきてますので、そういうのでもう変わってくるし、やはりこうある程度目で見たりとかね、そういう味とによって変わってきますので、それだけでも若干飲み込みも当然変わってくる可能性はあります。それプラスケアをして口の中をきれいにしておくという、
もうダブルで。
そうですね、そうすれば多少改善する経過はもちろんあるんですけども、ただそれだけではなかなか難しい場合は、まあ、私どもの専門職の方が介入いたしまして、いろんな検査をしながらそういうのを予防させたいとか、まあ、改善していくっていう方法もありますので、
はい、まあ、介護職も今進化しているということ で、
はいはい、
まあ、どうしてもそれでも不安な場合は先生の方に。
そうですね、歯科医の先生の方とかに、はい、ご相談してみるのはやっぱり一つの方法だと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
今回は旗手歯科医旗手和久先生にお話を伺いました。はい、この番組では皆さんの意見などお待ちしています。電話が0126-25-8074、ファックスが0126-25-8079、メールアドレスはローマ字すべて小文字です。hamanas@fm761.jp、 ツイッターからは@fm761 をつけてツイートしてください。旗手先生に対する質問などもお待ちしております。ここまで一緒に介護をお送りしました。